このね、これ、あ、そうそうそう、サンライズミニストリーの市長と SDA の教会の市長の対比というところ、これをプリント、前のだけ渡して、後半渡してない、もらってない人もいるかもしれんけれども、ぜひもらってください。後でここに出しとくから、ここの中にね、当たってるのもあるし、全然曲解してるところもある。まあ、変ちくりな間違いもありますね、これ。当たってる大事なところもあるんですよ。日曜日遵守の教養は、大いなる悩みの時、ヤコブの悩みの時に起こる。当たってる？ヤコブの悩みの時にね、日曜日遵守の教養が起こるって。まあね、キリストの性質と完全の品性の問題もあるけれども、これこんなに触れておるといいですね。混乱しないように、一時混乱してもいいから、そしたら整理がつく、はい。ヘブル書、僕6章のあそこ読んでから説明しなかったんですが、そうそう、この望みは私たちにとっていわば魂を安全にし不動にする怒りであり、かつ幕の内に入り行かせるものである。その幕の内にイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られた。このイエス様は神聖、神と等しい方であったけれども、神聖のイエス様は人生を取られたね。人生を取られた。この人生を表している。イエス様の人生の時には、ご自分で何もできないという立場に立たれた。そしてどうやって罪に勝利し、罪のない品性の家を築き上げたかというと、祈りを常にし、激しい血と肉を持っておられる時には激しい祈りと叫びを捧げて、ご自分を救う方に依存された、頼られた。そして聖霊の導きに従っていった。アラノに行った時も聖霊に押し出されたと書いてある、ね、聖霊に導かれて、いつも神の御心を通ってことをなさって、そして御言葉に通って彼は何事でもした。この三つの器具は我々クリスチャン生活の三つの勝利の秘訣を教えているんですね。何か我々のクリスチャン生活にね、思わしくない、いつも負けてるとか、もういつも失望をきたらせるの、どこかが違う、どこかが狂ってる。御言葉をおろそかにしてるか、祈りをおろそかにしてるか、聖霊の声に耳を傾けないか、でこれ人生を表している。そして紀元27年にバプテスマを受けられた、メシアとして現れたね、宣言なさいました。そして31年にご自分を神の子羊として捧げられた。そして救いの門を全世界の人々に広く開かれた。それからイエス様は復活して昇天して天の聖女に入られた。第一の部屋に入られた。このよく今セブンスデーアドベンチスト昔のことを忘れてしまってね、イエス様すぐ復活して昇天してすぐ聖女に入られたという教える人がいる。すぐ聖女に、なぜヘブル書にも6章と9章をよく引用するんです。で新潮大学聖書を見ると、死聖女の幕の内に入られてというんだから、復活してすぐ死聖女に入られたというんです。あれは間違った聖書を使ってるから。明日砂川君が聖書について話すらしいけども、死聖女の幕の内というのは原本にはないんです。ない。幕の内、幕というのはね、これも幕でした。 これも幕でした。パウロはどっちの幕かこんなこと問題にしてない。ただ地上の幕屋と比べて新しい契約の天の聖所の幕の内に入っていかれた。もちろん第一の部屋から始まる。ちょうど昔の祭司の働きのようにね。そして7月10日に何て言うんですか、至聖所に入られた。でヘブル書9章のこれもよく使う。ダクター・フォードなんか使ってね、もうこのダクター亀谷先生なんか使うんです。ダクター亀谷先生の意見、これを反論できたらね、50万円もらえる、うん、そして大祭司の着ていた青い紐か金の鎖かという、これ証明できたらね、あとまた50万もらえる、合計100万円もらえる。だからバラムのように横を起こしたらやられるからね、僕はもらおうと思わないけども証明できます。この死んで復活してすぐ死聖所に入った9章のね、この聖句を使うんです。9章の12節、かつヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって一度だけ聖所に入られる。それによって永遠の贖いを全うされたのである。この一度だけ聖所というところをね、これを死聖所と訳してる。だから死聖所に入ったというんです。だけど この聖句自体がね、証明してる、はっきり。イエス様は天の聖所に入るときにご自身の血を持って入って行かれた。ダクター亀谷はね、まあ名前言ってもいいでしょう。これダクター亀谷先生はね、イエス様は旧約時代は聖所で仕えておられた、新約時代はすぐ復活して死聖所に入られたというんです。これが新約時代、これ旧約時代。この聖句を見るとね、イエス様が天の聖所に入られたのはヤギと子牛との血によらず、ご自身の血によって入られたというんだからね。この聖所に入ったのは旧約時代で、新約時代にその死聖所に入られたというのは、これは間違いであるということがこの聖句によっても分かる。聖所に入られるときね、ご自身の流された十字架で流された血を持って聖所に入るんでしょ。イエス様は十字架でご自身の血流されたんだからね。旧約時代ずっと過ぎてからでしょ。旧約時代は聖所で仕えておられたなんてのはまだ十字架にかかってない、血は流してないから、そんなバカなことはない。ご自身の血を流されて聖所に入った、第一の部屋に入った。そして第二の部屋に入ったのは1844年だということね。これも証明できないといけないんですが、こういうことを今今日やりません。この聖句でね、間違いであるということが分かる。十字架で流されて、旧約時代ずっと過ぎてから十字架で流されたご自身の血を持って天の聖所に入ったんだから、旧約時代は聖所で仕えたということは成り立たないね。そう、はい、で そしてまた忘れず、ヘブル書の6章 の最後の方ね、難しそうに思えるでしょ。難しいことを強いて考えた方がいいですよ。後に出てくる8章あたりに、8かあたりに、困難なことにぶつかってね、難しいものをことを、硬いものを考えること自体がね、知力を発達させるんですって。もうね、安っぽい小説やらね、漫画ばっかり見てると発達しない。難しい問題にタックルするとね、発達する。スポーツマンそうでしょ。レスリングやる人たちもね、相撲取りなんかね、強い人にぶつかって、横綱の胸を借りてね、 やるんだ。で強くなっていく。難しいことに、ああここに又吉さんがいるけどね、この人あの人いい体してね、ボディビルやるから、ボディビル、あれ僕もやりたいんだけどね、もう難儀だね、あれ難儀を疲れるよ、あれ三日坊主ですぐ終わると思うけどね、あれあえて難儀なことにね挑戦すると筋肉が発達していくんだ。頭もそうだって。だからあの難しいことを考えること、いいことだからね、心配しないでください。六章のね、その幕の内にイエスは永遠にメルキゼデクに等しい大祭司として私たちのために先駆けとなって入られたというのはね、先にイエス様が入っていかれた、それは私たちのためです。私たちがついていってついてくることを期待している。先駆けというのはそういう役割を果たす。我々もここから順序よく入っていくことを期待して、イエス様は先駆けとなって天の聖所に入られた、そういう意味です。だから我々もついていかなくちゃいけない、ね、でその時に、これ間違いだな、順序が違う。これ出エジプト記はね、最初契約の箱から作られて、でパンの机、7つの食材、香壇、旋盤、こうなんていうか祭壇が設置された。で幕屋の働きが終わると栄光の雲が降りてきたわけですね。そうイエス様がね、人間に贖いを提供するキリストの道を出エジプト記で描いてるんです。レビ記はというと、罪人が贖いを受ける信者の道を表している。我々は、ね、神もなく望みもない、県外のものであったけれども、救いの門を通って十字架バプテスマを受けて、そうやってついていく。レビ記にはどうやって神の御座に至るかが順序よく書かれている。あ、同じですね。そうそう、これに書いてある。私たちの先駆けとなって入られたから、じゃあ私たちもそれに従って入っていくんです。贖いのステップ1、2、3、ね、食材の1、2、3ね、そうで、シラバスの57ページ見てみましょう。57ページ。シラバスの57ページね。この贖いの二極面と書いてますね。二極面、この贖いというのは日本語で難しい、英語でアットワンメントというんですね。アットワンメント、一つになる、一つになる、ね、これでどうやって一つになるかというのが聖書に記されているんですね。そうで、贖いという言葉、これを見てみましょうね。キリストの祈りは贖いの二大局面を例示している。カルバリーを通してキリストイエスは私たちの代わりに人として天父と一つになられた。天の聖所における彼の忠法を通して個々の信者は天父と一つになる。聖所におけるこの働きが贖いと呼ばれることはレビ記の記録から明白である。で、4章から6章にかけてね、日ごとの贖いについて書いてあります。贖いという言葉を見てみましょう。レビ記の4章から、はい、レビ記の4章レビ記の4章ね、この、ね、 罪人が、イスラエルのため罪人がね、罪を犯して悔い改めた時、悔い改める時ね、この自分で子羊やお牛やら連れてきてね、自分で殺して捧げましたね。その他にね、犯罪が、朝夕の犯罪というのがあった。朝夕の犯罪、これはね、祭司が子羊を備えて、そして朝に夕にここで子羊を殺して、朝に夕に殺されたんです。で、個人個人が罪を犯したという時には、個人で子羊やらヤギやらお牛を連れてきて、そしてここで自分で殺して捧げた。この二種類があった。何を意味していたかというとね、この祭司が朝夕に捧げる犯罪、朝夕の犯罪は、神が全人類のために神の子羊であられるイエス様を提供しますと、神から人類に提供されたものです。で、個人個人が罪を犯したというような許しを受けるためにね、やはり身代わりになって死んでくださるイエス様のことを表す生贄を連れてきて、そして自分で告白して殺して捧げたんですね。そう。で、この個人個人の悔い改めて罪の許しを受ける場合のことですが、これはレビ記を見るとね、どんな捧げ物を捧げなさいって、詳しいことが説明されています。で、見てみましょうね。はい、4章の3節、すなわち油注がれた祭司が罪を犯して戸川を民に及ぼすならば、彼はその犯した罪のためにオスの全き子牛を財産として主に捧げなければならない。祭司が罪を犯したとき、そしてどうしたかというと、祭司は連れてきて殺して、そしてその血をね、6節、そして祭司は指をその血に浸して、聖女の垂れ幕の前で主の前にその血を7度注がなければならない。そして今度は13節4章の13、もしイスラエルの全会衆が過ちを犯して、そのことが会衆の前に目に隠れていても、その主の戒めに背いてしてはならないことの一つをして咎を得たならば、その犯した罪が現れたとき、会衆はオスの子牛を財産として捧げなければならない。で、17節、祭司は指をその血に浸し、垂れ幕の前で主の前に7度注がなければならない、ね、そして20節、すなわち祭司は財産のお牛にしたように、このお牛にもしなければならない。こうして祭司が彼らのために贖いをするならば、彼らは許されるであろう。で、あと2つありますが、司たる者、あるいは一般の人というふうに4種類ありますが、罪を犯したときに生贄を殺して、そしてその血を聖女に移すんですが、聖女に移して垂れ幕に注いでやったときに、26節、またそのすべての脂肪は主御祭の犠牲の脂肪と同じように祭壇の上で焼かなければならない。こうして祭司が彼のためにその血の罪の贖いをするならば、彼は許されるであろう。罪の許しはね、生贄がここで殺されること、血が流される、そしてその血を聖女に持っていったというか、持っていてここに7度注いだ、流された血、聖女に注がれた血、そうして初めて罪は許され、贖われる。この言葉が何回も使われています。31節、こうして彼のために贖いをするならば、31節の後半、彼は許される。35節後半、罪のために贖いをするならば、彼は許される。何を教えているかというとね、 十字架で流された血だけじゃない。その血はね、聖女に移されて注がれなければならない。流された血、血は注がれなければならない。食材の血、十字架、その血がね、聖女に移されて注がれるというのは、血が適用されなければならない。こうやってね、罪の許し、贖いがなされるということです。 OK、57ページの、下から12、3行目、上の聖子はというところ。上の聖子はキリストが聖女において贖いをなすことは全く聖書的であることを立証するために引用されている。これは型についての明瞭な教訓である。一つの意味においてキリストの贖いは十字架で完成し、また別の意味において贖いは天の聖女によって完成するということをなかなか理解できない人たちがいる。彼らは二つのうちどちらかの観念を拒まなくてはならないと感じる。だがそれは致命的な誤りである。カルバリーでのキリストの贖いという真理と天の聖女における彼の贖いとの間には何の矛盾もない。レビ記はそれを教えている。十字架で流された血、そして注がれた血を聖女に持っていって、これを祭司がこれをもとにして中保の働きをしなければならないですね。
血の適用、
これ注ぐということだね。これはね、十字架で流されるというのはキリストが全人類のためにね、血が流された、それだけで全人類が救われるわけじゃない。救われるためには個人的に適用しなければならない。主は私のために死んでくださったんだということをね、適用、自分に適用する。そして初めて許され、贖いがなされ、救われるんです。適用ね。だからイエス・キリストが十字架で死なれたという事実、これは神が人類のために提供なさった、ね、で我々はそれを自分に救いを、こう自分が救われるために適用しなければならないわけですね。そう、57ページの今の続き、これは何の矛盾もない。贖いね、どっちか、贖いは、いや十字架で完成したんだ、贖いは完成したって主張する人たちがいる。1957年に我々の教会の指導者たちはね、他の偉い神学者たちのものすごい何百時間という論争をした。あんた方は十字架でなされた贖いは不完全なのか、聖女で贖いが完成されるという言葉の使い方、十字架で完成されたのにあれ不足だったのかね。なんであんた方は死聖女で完成、贖いが完成されるという言葉を使うのかと言い合ったんです。あんた方はキリスト教でない、ホワイト婦人、聖書以外にホワイト婦人使ってる、ね、で贖いは十字架で完成した、完成してない、死聖女で完成したという、キリスト教じゃないと言ってやられたんです。そこで妥協したんです。で彼らが受け入れるようにね、妥協してキリスト教会の仲間に受け入れられた。それからというものね、我々の教会はね、この死聖女における最後の贖い、特別な贖いということを言わなくなってしまった。はい、また見てみましょう。贖いには二つの局面がある。第一の贖いはカルバリーで完成され、第二の贖いは聖女において完成される。第一の贖いにおいて人と神はキリストのうちに一つとなった。第二の贖いにおいて、この贖いは信者一人一人の個人的な経験となる。適用されて経験となる。第一の贖いにおいて罪と汚れを清める一つの泉がダビデの家とエルサレムの住民とのために開かれる。第二の贖いにおいて罪人は清めの流れに飛び込むのである。 え、あ、そう。そうなの、うん、どこだった。第一の贖いにおいて血が流され、そうね、第二の贖いにおいて血が塗られる、適応させる、される、注がれるという聖書であった。注がれる。二つ必要なんですね。どっちか一つじゃない。一番最後の行、第一の贖いは神が提供、あ、供給なさるものであり、第二の贖いは個人個人が受容すべきものである。第一の贖いにおいては、自ら屈辱の道、すなわち終わったと叫ばれたところの犠牲の祭壇に至るまで、キリストの経験を一歩一歩たどることができるようになっている。第二の贖いにおいては、祭壇から死と共に死聖所における神の御座に達するまで、悔い改めた罪人の経験を一歩一歩たどることができるようになっている。この死聖所からかつて信じる者のために発せられた同じ言葉、すなわち終わったというお言葉が発せられることになる、うん、次の引用文、霊感の言葉、主の民がこの水準完全に到達するとき、彼らは額に印されるであろう。御霊に満たされて彼らはキリストにあって完全なものとなり、記録天使は終わったと宣言するのである。この違い分かりますね。十字架で贖いが完成したという意味はね、神が人類に提供された贖いは完璧なものであった。傷のない神の子羊が我々の身代わりとなって死んでくださった完全な供え物であった、完全な贖いであったけれども、個人個人が罪から清まってそして完成されるのはこのステップがある。聖所に入って死聖所で完成される。だから我々の贖いは死聖所で完成される。見てみましょう、読んでみましょうね。きちんと区別するために、第一の贖いを贖いの犠牲の局面と呼び、第二の贖いを贖いの中保の局面と呼ぶことができるであろう。これらの贖いの二大局面に関連する重要な事柄が予言の例に言及されている。ここね、重要だから一緒に読んでみましょう。はい。天の聖所における人類のためのキリストの取りなしは、キリストの十字架上の死と同様に救いの計画にとって書くことのできないものである。キリストはご自分の死によって開始された働きを復活後天において完成するために昇天されたのである、うん、これが霊感の言葉です。これが一般キリスト教の神学者たちにとっても嫌な表現なんです、ね、そう、セブンス・デ・アドベンスの特徴、十字架で始まった贖い、死聖所で完成されるというんですね。このね、このこと、あの、あのサンライズに対する反論にね、こういうことが書いてある。我々は贖いは死聖所で完成するとこう書いてある。教団側は贖いは十字架でかつ十分かつ完全に成し遂げられた、死聖所の働きによって贖罪が信じる者に適用される、この表現間違いではない。犠牲の局面ね、イエス様が人類のために神の子羊として捧げられた、完全であった、完全だった。で、適応するために血を注ぐために聖女にイエス様は中保の働きをなさるためにお入りになった。信者が完全に罪から清められるまでは完成していない。天の聖女で完成するために入って行かれたんですね。そう、だからこれ表現間違ってるとは言えないけども、しかし言いたいことは何かというとね、 十字架で贖いは完成したのであって、死聖所で十字架完成するのではないという。これは信じる者に適用されて、信者が完全に罪から清められて完成されるという点で死聖所で完成される。だからホワイト夫人は天の聖所において完成されるんだと言っておられるんですね。そう、そう、このところあれですかね、一般キリスト教会ではね、もう十字架で完成した、で我々の教会もそれに倣って十字架で完成して、完成したという。でこの言葉はだよね、信者にこれを適用するために聖所に入られたというんだが、その適用、子羊の血が適用されて、世の罪を取り除く神の子羊だから、罪が完全に除去されるのは死聖所の罪の除去、最後の贖いで完成するというのがセブンスデイアドベンチスのユニークな教えであるんです。一般キリスト教会はね、罪の許しと罪の除去というのを区別してない、ね、一度許されたら永遠に救われる。罪の許しと罪の除去というのがある。罪の除去は、ジョージ・ナイトという人はね、悔い改めた時に罪の記録はクリアされるという言葉を使っている。そんなことない。許されても記録はまだ残ってるね。クリアされてない。天の聖所にも、我々は地上の聖所にも残っている。いつクリアされるんですか？いつ覗かれるんですか？死聖所における最後の裁きにおいて、これがね、もうあやふやになってるから、セブンスデイアドベンチスの教えが全くあやふやになってきた。この再臨信仰を生かすところの、活性化するところのね、三天使の使命を生んだ死聖所のイエス様の働き、大祭司としての立場と働きを解かなくなったからね、信者はね、魚はね、死につつある。アップアップしてる。我々を生かすのはね、天の聖所から流れ出てくる清い水に、水が生かすんです。エゼキエル書47章を見てください。エゼキエル書47章、6節からお読みします。6節から。彼は私に、人の子よ、あなたはこれを見るかと言った。それから彼は私を川の岸に沿って連れ帰った。私が帰ってくるときに、見よ、川の岸のこなたかなたに花肌多くの水があった。彼は私に、木があった、木があった。彼は私に言った。この水は東の境に流れて行き、アラバに落ち下り、その水がよどんだ海に入ると、それは清くなる。おおよそ、この川の流れるところでは、もろもろの動く生き物がみんな生きる。また、花肌多くの魚がいる。これはその水が入ると、海の水を清くするためである。この川の流れるところでは、すべてのものが生きている。そして、12節、次のページ、12節。川の傍ら、その岸のこなたかなたに食物となる各種の木が育つ。その葉は枯れず、その実は絶えず、月ごとに新しい実がなる。これは、その実が聖所から流れ出るからである。その実は食用に供せられ、その葉は薬となる。神の生かす御言葉、御言葉の水は、 何でした？疲れを癒して信者を生かす、再臨信徒を生かす御言葉の水。現代の真理はね、天の至聖所から流れてくる。その清い水に触れると信者は生きるって言うんです。生きる。それが今日説かれていないために、一般キリスト教の道徳話で終わるから。しかも牧者が水の源で踏んで泥水にしてか流れていく、あの川下にいる者たちがそれを飲むから生きるはずがない。現代の真理が魚を生かす、信者を生かすんですね。これは我々の特殊な教理です。この第三天使の使命を生んだあの至聖所、この至聖所のにおられるその大祭司イエスの立場とその働きを理解しなければ現代に必要な信仰を働かせることはできない。そしてもう一つ、神がご自分のために示させようとしておいでになる立場を得ることはできない。立場をなんていうかな、占めることはできない。つまりセブンスデーアドベンチストの人の立場を占めることができない。どうしたら天の至聖所における大祭司の立場と働きを理解しなければ、セブンスデーアドベンチストの立場が分からなくなってくるという意味です。分からなくなる。なぜセブンスデーでなければならないかという理由が分からなくなる。これダイソーとの何ページでした？222ページ。そう、222ページに書いた。だから我々は今先駆けとなって行かれたイエス様が至聖所に今最後の働きをしていらっしゃる。あのみんなね、新世界秩序についてみんな興味がある。ローマ法の動きについてみんな興味がある。で、今僕最近あの経済恐慌は来るか、この経済恐慌は危機はどこに向かっていくかというのをあのトラクト作りましたが、あんなことにはみんな興味がある。世の終わりの印。ところがね、イエス様が今どこにおられて何をしておられるかには興味を持っている人はあまりいない。世の終わりの印見るの、予言の研究は非常に大事ですよ。大事が、最も大事なのはね、我々の花婿イエスが今どこにおられて何をしておられるかということ。これを花嫁が見失ったならば、もう不倫するのは当たり前だ。自分の夫がね、宇宙飛行に飛び立ったするならばね、奥さんはね、自分の夫が今どこで何をしているかも関心がある。ラオデキアの、我々のラオデキア教会はね、それを見失ってしまった。あのね、教会の機構改革も大事かもしれない。今我々の教会、日本教会をチャーチオフ、ユニオンオフチャーチに変えようとしている。沖縄教皇が反対してるって。機構改革何回やった我々。山本先生よく知ってる。機構改革でね、信者は生かされるか。1900何年だったかな、世界総会のピアソン総理が、機構改革でもない、組織改革でもない、それで教会繁栄させることができるか、第一に優先すべきは 神学的な問題だと言った。神学、使命、これを確かなものにしなければならない。昔我々の教会にはね、日本教団に使命という雑誌があったよ。で、今はライフに変わってる、ね、いくらライフを変えようと思ってもね、気候を改革しようと思っても使命を失ったらライフも何もない。使命を確かなものにするということが今緊急に第一に必要なものであるということです。イエス様が至聖所でしておられる働き、立場、そして私と何の関係があるかということだ。我々はキリストの花嫁。世界のもうね、あの出来事を見るともう終末を呈してるでしょ。自然界も経済活動も社会も政治もあらゆるものがね、もう終末を示してる。ローマの動きも、ローマ法の動きも、アメリカの動きも、竜のようにものを語り始めてる。アメリカはその時に、我々はイエス様、我々のボスであられる、花婿であられる、そのイエス様の御心を知り、そしてその御心を成就すること、我々も協力しなければならない。なぜ？あなた方によって諸国民に私が聖なることを示すのである。全宇宙に諸国民に神は義であり憐れみ深い。神様のご品性を擁護するのはあなた方によってって書いてある。その花嫁がぼろぎをまとって目が見えなくなって純金は失って哀れな姿になっている。我々の教会、どんなに1888年受け入れて教会を発展しているもいると言ってもね、現実がそれを証明していないでしょ。我々の教会だけど望みがない。キリストはね、我々に寄りかかっているんです。罪人はイエスに寄りかかって義とされる。イエス様が義となるためには我々に頼ってるんです。なんという思想でしょうね。イエス様は我々に頼ってる。お祈りしましょう。天のお父様、御言葉を感謝します。あなたのご計画を感謝します。どうぞしよう。今サタンが我々の教会に暗雲を下ろして、そして永遠の昏睡状態に陥れようとしているときに、天を仰いで天からのメッセージで目を覚まし、そして愛する純潔無垢なイエス様の御心を果たすことができるように助けてください。もし我々がそうするならば、神様この地上において素晴らしい働きを短期間になそうとしておいでになる。主よ、どうぞ清い心、品性を持ってあなたのメッセージを世界に伝えることができるように整えてください。主イエスの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい。